ご理解第44節。狐、狸でさえ神に祀られることを喜ぶというではないか。人は万物の霊長なれば、死したる後、神に祀られ、神になることを楽しみに信心せよ。教祖は、この世で神にならずして、あの世で神になれるか、と教えています。神になるとは、霊長としての値打ちを発揮することです。牙城、牙欲を離れることです。そこには、霊徳、神徳が混然として一つになる世界があります。いわゆる、神徳の中に生かされてありの実感です。死したる後、神に祀られるということは、我が心が神に向こうて行くことを楽しみに生涯かけて精進していくことを言うのです。昨日は、なるほど、ここに、ご理解にもあります。このようなことであろうか、というような体験をさせていただきました。今朝、起きがけに、心の命ずるままに、と、私の心に響いてきました。心の命ずるままに、ということですね。実は、昨日は不思議と、この朝のお話をさせていただいた後からでしょうか。何か不思議と東に、行きたいというのか、東の方へ向かって車を走らせたいといったような思いが、なぜかわかりませんが、強く湧いてきました。一つには今まで、車が古かったので、なかなか高速道路を東の方へ走るということが躊躇していました。それは途中で壊れたら、止まったりしたら、ちょっと怖いなという思いがあったからですね。南北の高速道路は、割と走りますけれども、東の方へはあまり行ったことがありませんでした。シアトルは、西の終点にあたりますかね。もっと西に行くと海岸がありますけれども、昔からの原生林というのか、そういうものがあるらしいのですけれども、その東へ向けて走る、いわば東海岸へ向けて、国道90号線というのがあります。ボストンまで続いていると思いましたね。それから少しなんかすると、東の方で少し、それこそシカゴを通って、ボストンまで行ってるのだと思いました。その終端の方を少し南へ下りますと、ニューヨークに着きますね。いわば、西の端から東の端までつながっているのが国道90号線というのですけれども、それを走りますと、やっぱりロッキー山脈とか、いわゆる山越えをせねばなりませんけれども、その山の中に入っていって、それから先に進むということがどうしても怖くてできませんでした。幸い、その新しい車になりましたので、これなら行っても大丈夫だという思いがありましたから、初めてその私の中で東に向かうその一つの壁を越えさせていただくことができました。 まあ、最後まで走ればボストンまで3000マイル。4000キロ、失礼、5000キロほどあるのでしょう。まあ、泊まり、ぶっ続けで運転すると3日ぐらいかかるのでしょうかね。夜は泊まりながら行くと1週間ぐらいはかかるのでしょうか。まあ、行ってみたいものではありますけれども。まあ、昨日はその一つの山を越える。一つの峠を越える。いくつも越えなければなりませんけれども、昨日は一つの峠を越えるところまで行かせていただきました。別に目的地はありませんから、それで、ああ、ここで一つ峠を越えたのだな、と坂道になったところで引き返してきましたけれども。そしてその道中に割と有名な滝ですねがあるらしいのですね。で、せっかく来たからそこの滝に寄らせていただこうと寄らせていただきました。まあ適当な駐車場の空いているところに停めさせていただき、滝を見学して写真を撮らせていただき、その滝の下まで下ろさせていただきました。下は、その滝は発電所になっていまして、その下で、発電が行われているらしいのですね。まあ大きな発電所ではありませんが、何でもその滝の水を利用して地下で発電している初めての施設だというようなことが書いてありましたが、それで2時間ぐらいそこにいたでしょうか。上から下まで1キロぐらいあると書いてありましたが、そこをまあ山道というのか山の小道というのか、それを降りさせていただき、下の水辺のところまで降りて、いわば滝のてっぺんから、まあてっぺんというか上の方から下の水辺のところまで降りさせていただき、そしてまた上がってきて、そして、その何かお土産品のようなものを売っているところをぐるっと回って、そして車に、まあ駐車場のところまで行って車に乗ろうとした。その、まあ乗りましたけどね、乗って出発しようとしたその時でした。家内が後ろの方、横の方を振り返って、びっくりしておりました。私もびっくりいたしましたが、ある方がそこにおられたのです。それも私どもが車を止めた時とは違った車が右隣に止まっていましたけれども、その運転手の方でしたね。まあ私どもの隣に後から入ってきてまた止められたのですね。そしてその方たちも見学し終わって帰ろうとしておられる時でした。まあ私たちは滝の下まで降りましたから、時間がかかりましたけれども、その方たちは多分滝の上から下を見ただけなのでしょうね。その方は誰かというと、私どもがそれこそ十数年前御用をさせていただいていたある教会のご長男の方でした。それと、ご長男の方と一番下のご家族の方、カリフォルニアに住んでおられるということでしたけれども、その2番目の息子さんの子供さんが結婚されるので、その結婚式に来ているということでしたが、まあ、びっくりしたのはその十数年ぶりでしょうか。にその 教会のご長男の方と、一番下の方とはあまりもうおられませんでしたから、面識はありませんので、覚えていませんでしたけれども、ご長男の方はよく覚えておりましたが、その方とそれこそ十数年ぶりに親しく、まあ立ち話ですけれども、お話しさせていただくことができました。そしてまた一番下の息子さん、家族にもですね。不思議なことだなと思いますね。その十数年ぶりにそうやって人に会わせていただき、そして親しく、まあ立ち話でしたけれども、お話をさせていただく、まさに神様の不思議なお働きを実感させていただきましたね。全く神様のサプライズでしたね。で、それがどこから始まったのかというと、私が何か今日は東へ走らせてみたい、車を走らせてみたい、東の方へ行ってみたいと心の中に何かしらそういう思いが湧いてきた。そこからの始まりでしたね。そして今日いただきますことが、心の命ずるままにということなのですね。まさにその私どもの心の命ずるままに行動を起こさせていただく、何かをさせていただく、そしてそれが神様のご機関にかなうというのでしょうか。いわば神様に突き動かされてさせていただいていることなのだということになるのではないでしょうかね。その私どもの心に、心が命ずるままに行動をさせていただき、それが神様のご機関にかなった生き方になっている、そういうあり方でありたいということなのですね。私どもが思うこと、こうしよう、ああしようと思うことが、思うことそのものがもうすでに神様のお心にかなっている思い方であり、行動である。何か孔子でしたか、孟子でしたか、そういうものがありましたね。欲すところに従えども範を超えずでしたか。まあそういうことに近いようなものかもしれませんね。私どもの心に思う通りになすことが、神様のお心にかなった、いや神様の思いに沿った思い方をしておる、そういう私どもでありたい、またそういう世界に住まわせていただきたいということですね。これはもう私どもが思うこと、考えることが、神様がご計画しておられること、神様が思うておられることと一つになっている世界とも言えるのではないでしょうかね。そういう心の命ずるままに生きさせていただき、そしてそれが神様のご機関にかなっている生き方になっているような私どもでありたいと思いますね。 どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。